教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのはいつものように株式会社インスパイアーコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、久保さん、今回のテーマは
何でしょうか？はい、今回はですね、住宅環境の変化というお話をしたいと思います。
住宅環境の変化、
はい、そうですね、はい、我々の親の世代、私の親の世代って今だいたい60とかっていう代だと平均的に言うと思うんですけど、その世代以上の人たちっていうのは、それこそこうローンを組んで、
はい、
土地を買って家を建てるみたいな、っていうのがこう普通みたいな。
そうですね、
それが当たり前みたいな。
そのために本当に頑張って働いてきた世代だと思います。
そうですよね、60代とかって大体そうですよね、だから家を買って、もうこうマンションっていう感覚よりも一戸建て、戸建てを買うみたいな感覚がすごい強くて、
はい、
私は和歌山の田舎育ちなので余計にそういう感覚が強いんですよね、うちの親の世代はですけどね、で最近になってやっぱりですけど、まあ、私もすごく思うんですけど、住宅環境ってどんどん変化してるんですよね。例えばですけど、私のこう実家とかも、私3人兄弟なんですよね、
はい、
3人兄弟でも全員こう結婚しちゃったりとか、仕事の都合で外に出ちゃうと、じゃあそんな広い部屋に誰が住むんだとか。
あ、うちもそうですね、
だってこう家賃が、例えばローン解消終わったとしても、家賃がないって言ったからって、はい、例えば掃除をやったりとか、
はい、
で例えば家を建てちゃうと、やっぱりどうしても自由が後を聞かなくなるので、うん、まあ、リフォームとかしなければ自由が聞かなくなるので、はい、結局その本当はバリアフリーとかにしたいんだけど、めちゃくちゃ段差あるやんとか、
そうですね、
っていう家だけが残るわけじゃないですか、
でも生地愛着があるから、
そうそうそうそう、
両親はそこから出たくないっていう、
そう、だからライフスタイルには絶対合ってないんですよね、正直言うと。
まあそうかもしれませんね、
で合わせて住宅を考えましょうっていう考え方がないんですよ。
うん、
最近で言うと、やっぱりその高齢者専用 の、
はい、
賃貸マンション、まあ、一般的に高齢賃だったりとか、はい、まあ、あとはその、まあ、一般的には昔で言うと老人ホームみたいな概念しかなかったと思うんですけど、今って違うんですよね、老人ホームの手前っていうのはちゃんとあって、高齢者専用の、賃貸用のマンションがあって、そこは当然ですけどマンションなので一つ一つちゃんと区切られてはいるんですけど、
はい、
一人一人で自由なんだけども、例えば食事するとこだけ集まるとか、そこには、まあ、ヘルパーさんじゃないにしてもこう介護の仕組みがちゃんとあって、不自由になっても大丈夫とか、もしくは夫婦で入られる方も多いと思うんですけども、奥さんが亡くなったとか旦那さんが亡くなったからって言って、まあ、みんなでいられるところが安心だし、安全だからって言ってそういうところに入るっていう人もいっぱいいらっしゃるんですよね。
ね、聞くと本当に理想的な住まい環境を用意してくれてるから、親がそういうところに行ってくれると安心だなと、
ね、そうでしょうね、安心なんですよね、実際にそうだと思いますし、最近こう孤独死が、ね、社会問題になってたりとかしますよね、実際にはそのおじいちゃんとかおばあちゃんが一人しかその住んでいなくて、で何かあっても全く分かんないっていう状況が、まあ、実際に起こっていて、それは相当問題だなと思うんですけどね、やっぱりライフサイクルに合わせて住宅をこう選びましょうっていう時代になってきてるんだと思うんですよね。私の周りもね、以前ポッドキャストでもちょっとお話ししたことがあるんですけど、やっぱり私今34とか35の年代なので、やっぱ周りが結婚して住宅をそのやっぱ買うんですよね、私もなぜ買わないのってよく聞かれるんですけど、
久保さん買ってないんですよね。
買う気がないですね、一生買わないでしょうね。
どうしてですか？買うメリットっていうのはそんなにないですか？
買うメリットって何かありますかね。
ありますよ。
買うデメリットだったら100個ぐらい言えるような気がするんですけどね。
そうなんですか、だってね、やっぱり持ち家に住んで、なんかね、日曜大工とかちょっとやったりして、
やりたくないです、やりたくないです僕は。
でこうなんか背負うもののこう、
それ借金じゃないですか？
家族っていうものが一つになって、
借金ですよね。
で、ね、また気持ちも新たにこの家で頑張っていこうみたいな。
そうかな、なんかね、僕全然買う気ないんですよね。
そうですか、デメリットの方が、
だってライフが、子供うち、まあ、子供もいて、実際に子供いつか出ていくわけじゃない、当たり前なし出ていくわけじゃないですか、そしたら間取り狭くできないるわけじゃないですもんね、切り売りできないですもんね。
あ、まあそうですね、
まあ、そのマンションにしても別に戸建てにしても同じですけど、
だからちょっと長いスパンで考えますよね。
そう、でも家って一生のうちに一番高い買い物ってよく言いますけど、本当にそうだと思うんですよ、
ま
あ、だって何千万円のものを買うことってありえないじゃないですか、普通
何十年もね、ローン抱えてね。
で、そうですよね、 ってことで僕それに縛られる方がなんか僕的には嫌なんですよね。でさっき言ったみたいにやっぱりその高齢者専用のマンションだったりとかできてきてて、あと、はい、私友人がですね、ついこの間一緒にマンションに住んでた友人がですね、隣の駅に引っ越しまして、
はい、
でこの間会って話をするとですね、面白いマンションに移ったんです。あそこ賃貸なんですけど、賃貸から賃貸に移ったんですけど、どういうところに移ったかっていうとですね、ミキハウスがやっている賃貸マンションがあるんですよね。
子供服のミキハウス、
あの有名なミキハウスですよね。
賃貸をやってるんですか。
あのマンションとか戸建てとかっていうの、別に賃貸だけじゃなくて分譲もやってるんで、
不動産を手掛けてる
んですか。そうなんですよ。
へえ、はい、初耳です。
そうなんですよ。そこで例えばキッズルームがこうあったりとか、
はい、
あ備え付けでもマンションの1階にあったりとか、うん、あとは当然ですけど全部バリアフリーになってたりとか、子供が、子供がいる世帯が住みやすいっていう住環境を、
はい、
ミキハウスがそのプロモーション、企画からプロモーションまでしていて、実際にそこにね、私の知り合いとか友達移ったんですけど、家賃もそんな正直そんなに高くないですし、普通なんですよ。相場的に言うと普通なんですよ、でも正直そのね、キッズルームがあるマンションに一生住むかつは住まないですよね。
まあ、そうですね。でもその世代にとっては本当にキッズルームは必要で、
うん、そうじゃないですか。
重宝するでしょうね。
で僕その友人はやっぱ2人目がついこの間生まれたので、余計多分そうだと思うんですよね、1人目がやっとこうちょっと手離れぐるるかなみたいな時に次の子供が生まれたんで、やっぱ余計ね、そういうキッズルームとかあったら安心できるし、自分たちの時間を確保しやすいし、子供の満足度も高まるしっていうことを考えると、すごい満足度高いみたいな話をしてて、
確かにそうかもしれない
ですね。でもね、やっぱそれ売ってても買わないですよね。
売ってても買わないけれども、期間限定で、みんなが子育てしてる世代で、
そう
で、まあね、子供はちょっと汚しちゃったり結構は、アグレッシブにね、部屋を使ってもいいって思うと、メリットは大きいかなと思いますね。
それはやっぱり当たり前ですけど、買ったらできない選択じゃないですか。
確かに、
うん、
子供たちが出て行った後みんながこう、
でもね、多分そのキッズルームってあるぐらいなんで、イメージ的には、すみません、そこには行ったことなくてホームページしか見たことないんですけど、イメージ的には多分子供が幼稚園ぐらいまでなのかなっていう。
そうでしょうね、うん。
でまあ、そこから例えばその家を例えば買うなり、また住み移るなりっていうことをまた考えるんだとは思うんですけどね。でもそういう選択が幅がある時代になってきたと僕は思ってますし、はい、だからビジネスパーソンとしては、まあ、この聞いてる方の中で住宅メーカーの方もいっぱいいるでしょうし、
はい、
そういうのってすごくビジネスチャンスだと僕は思いますし、消費者からしても選べる選択肢が増えてているにもかかわらず、
はい、
なぜそんなみんながむしゃらに家を買うのかが
もう買っちゃったっ
ていう、いや多いと思いますよ。それはだって大体平均的に言うと30代で買うって言われるので、はい、うん、なんかね、
そう、子供が生まれたら家のこと考えるっていう
流れなのかな。いや僕は考えますよ。だから、今住んでるところがやっぱりそのどっかに移ろうっていうのは今でも引っ越ししたいなと思ってることもありますし、
はい、
いやでもね、まあ、だから私の知らないところでそのミキハウスがそのプロモーション企画やってたりとかいう住宅が、私もつい最近までこれ知らなかったんですね。私は本当にたまたま友達がそういうところに引っ越したんでそういう存在を知った、
はい、
でもね、調べてみるといっぱいあるんですよ。
あ、他にもあるんですか。
はい、子育て支援の住宅っていっぱいあるんですよ。
ああ、そうなんですか。
Google とかで引いてみると、いろんな会社さんがそういうのやってて、キッズルームバリアフリーは当然ながら、まあ、そういうこうみんなで集まってイベントをやるとかっていうマンションだったりとか、そういうのを建物をわざとそういうプロモーションしてる建物って結構あるんですよ。
へ
え。で、今って子育て世代だからそういうのを探すじゃないですか。
はい、
でも多分子供が出て行ってある程度の年齢になってきたら次逆のことを考えると思うんですよね。
そうですね。
例えば介護とか、っていう意味の自分たちが安全とか安心とかってことを当然考え始めるので、
はい、
それでなんか、まあ、別に家を買うことをネガティブだっていう話を別にしているわけでも何でもなくて、住宅環境自体がすごく多様化している中で、やっぱり見てみるとね、ホームページとかで見てみると、検索してみるといろんなね選択肢があり得るんだなっていうのは 今まで考えたことなかったんですよ。普通にマンション探して、ね、不動産のマンション探してこう、ね、駅から何分とかコンビニまでどうのこうのとか駐車場とかってばっかりこと考えてたんですけど、
はい、
ライフサイクルに合わせてあの住宅を選ぶっていうことができる時代ですし、
はい、
そこに対するまたビジネスチャンスってすごいあるなっていうのをすごく感じるんですよね。
うん、
うん、
だから選ぶ方にとってもありがたいですね、
はい、こうあすごいありがたいですよ、ね、本当に
あの住まい環境が
もう、うん
こういう風にセッティングされていると安心してそこに行けますね、
うん、そうそうだやっぱり今どんどんグローバル化とか言われてたりとかするじゃないですか、
はい、
私の友達も実際にマンションを買った瞬間に海外に転勤になった
あそういうリスクありますよね。よく
本当にいるんで今弟が住んでたりとかするんですけど、うんまあ、そういうのもありますし、別に海外じゃなくても国内転勤でも、やっぱすごくあると思うので、そういう時にやっぱり住宅環境の多様化っていうのは、
はい
まあ、消費者にとっては非常に嬉しいことだなと、
うん
うん、いうふうに本当本気で思いますよね。
はい、目を向けてみたいなと思います。
はい、
はいはい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
久保さんの新刊。数字で考えるコツをつかめば仕事の9割はうまくいくが好評発売中です。数字を使えば会議や打ち合わせの生産性が大幅にアップします。頭の中にあるアイデアが具現化できます。企画書、プレゼンが通りやすくなります。話に説得力が出て周りの協力を得られます。この本の中には数字を使うコツがいっぱい詰まっています。数字が苦手なあなたにもおすすめできる一冊です。数字で考えるコツをつかめば仕事の9割はうまくいく。お近くの書店にてぜひお手に取ってご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。